私の言葉に導かれ、私の言葉に従う歩みをなしていきなさい。私はその時、新しいものの実相を表し、栄光を表していこう。
このコロナ以降、この世界全体の社会構造が変わる中で、さらに情報過多の時代に入ってきていると主が言われます。特にこの見分けというのが必要になってきているので、聖書と祈りの土台を強めていきなさいと主が言われます。
正しく従い、技をなすことを通して私の計画は大きく進むと主はされます。それへ信仰を振り起こし進んでいきなさい。あなた方はこの後、今まで見なかったことを見る。
特にこの情報過多の時代に入る中で、この例の戦いは厳しくなってきますか。この御言葉に固く立っていくという一つの訓練として受け止めていきなさいとおっしゃいます。
信じなさい。私は言葉を成就し表そう。あなた方を通して私の力を表し、栄光を豊かに表すとおっしゃいます。
この神の言葉にこのしっかりと立つときに圧倒的な勝利を見ていくと主が言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天野さん、予言の言葉をありがとうございます。二つのセミナーを感謝します。三位御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。第一サムエルを開いてください。第一サムエルの15章、お読みいたします。15章22節。サムエルは言った。主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは全焼の、お羊の死亡に勝る。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、先週、癒しの宿題やった人、はい、やってない人はやりましょう。で、癒しが起こった人手を挙げてください。はい、エルザレムさん、何かあります？
膝の痛みが、この来たんですけど、祈ったら癒されました。
感謝します。はい、工藤君あげた？地味にあげないでね。
すいません、
誰だか分かんないから。
はい、父親が関節肺炎、はい、っていう病気でちょっと入院して酸素吸入をしてたんですけど、最初4リットルとかだったんですけど、祈ってたら1リットルになって、今酸素吸入なしで大丈夫になった。
はい、他にいらっしゃいますか？手を挙げた人いる？こっちにないかな。他、杉沢さんが挙げたっけ。杉沢さん、奥さんすごい癒しが起こったんですよね。
はい、皆さんのお祈りを本当に感謝します。ちょうど退院して1週間を経過しました。でおかげさまで、腸閉塞で、その時起こした時は大変な状況で、一時はどうなるかなと思ったんですが、近くのお医者さんで見ていただいて、すぐ、紹介状を書くので行ってくださいということで総合病院の方に入りました。そして本当に不思議なほどまでに、入院した、ちょうど
癒しを集中的に、
はい、腸閉塞ですね。で、はい、その腸閉塞そのものは本当に3日目の朝で、肝を取り除いた時に、もうすでにほとんど担当医が来た時にですね、超早っ という感じの若い超あの女性の医師だったんですけど、超早っていうような言葉でびっくりしてました、はい、それで土曜日には退院ということで、はい、はい、ありがとうございます。
祈れば祈るほど癒しが起こってきます。どんどん祈っていただきたいと。私も政界によってはですね、もう本当にそう思ってるんですが、非常に強い力が働いてですね、あ、これ全員癒されたかなとか、そういうふうに感じることもね、多く出てきております。そうは向こうの方で言ってこないんですけども、ポスポスとね、いろいろ癒しのことを言ってくださってますが、癒しの働きは進んでます。まあ、進む理由は簡単なことですね。私たちが祈るからです。ですからどんどんどんどん祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、ありえない話なんですが、私が最初の教会にいるときに病気になっちゃったんですね。そしてですね、普通の人の3分の2しか血液が、まあ、出血したわけですね。腎臓とか胃からね、あの出血して、そしてですね、まあ、教会に行くまで往復2時間かかりましたから、通えないということだったんですね。で、その時にですね、電車に乗っていて、主が示す教会があるんですね。ここに行きなさいってね、こう、語りかけを受けてくるんですね。こういう語りかけはね、そういうことをあまり経験してなかった、もう初めてぐらいの語りかけだったんですね。それでその教会に恐る恐る行ったんですね。そしたら、私を入れて4人しかいなくて、そしてですね、そこでの証に びっくりしたんですね。それは何かというと、2週間前まで、補助して手伝ってくれた人がいたと。それが都合で移動しなければならなくなってですね、いなくなったと。で、神様どうしたらいいでしょうかって叫んで、助けてを祈っていたところだったって。まさにその答えとしてね、私はそこに行きました。そしてですね、彼が、牧会をやり、私は支援層を委ねるということでね、その働きをなすとともにですね、その後、進学校とかいろんな働きでですね、大きな人生における、そして、ポイントをね、祝福をですね、そこに経験したんですね。で、御心に従うと従わないのは大きな差になってきますね。その御心に従って、良いものを、祝福をですね、受けていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、私は性格がですね、非常に気が弱かったんですね。それで、人がダメで、人と交われない、赤面症であったんですね。そして人前で喋るときにですね、もう心滅裂になるんですね。話が下手ってんじゃないんですね。心滅裂。そうすると聞いてる人がですね、それを聞きながらね、かわいそう、誰か辞めさせてあげることはできないのっていう、そういう雰囲気を感じちゃう。で、余計とんでもない状況になったんですね。それで私はね、その時に一つ思ってたことがありますね。この私の対応と言葉はですね、私の弱点のね、致命傷になるかもしれないと。これですね、大変なことになるかもしれないと。こう思ったんですね。ところがね、教会行って変わったんですね。で、なんで変わったのかっていうとですね、教会行ったでしょ？まず行ったこと。誰よりも一緒に、いっぱい行きましたからね。教会に行くランクをつけてね、1位は私、2位牧師、あ、副牧師か。3位副牧師と。私ね、まだ、洗礼を受ける前に牧師と副牧師抜いたんだ。で、それが一つ大きなポイントだったということと、与えられた奉仕をね、全部やった。これ押し付けてるわけじゃないですよ。これ本当の話なんですね。それが大きなポイントになったっていうことをね、感じます。その後ですね、全く逆になっちゃったんですね。で、外で喋る形でしょ。で、喋るにおいてもですね、例えば最高ではですね、ブラジルで1000万人のテレビ電話で喋りましたよね。それから、ね、インドでは2万人のクルセードで喋りましたし、それからインドネシアでは4万人の教会、アルゼンチンでは20万人の教会で喋るというですね、まさに昔の私が聞いたらひっくり返るようなね、そういう状況に変わりました。その時にね、特別な種の手が働いていたってことを感じます。で、私たちはね、愛されてますからね、特別に主は祝福してくださっています。で、主に従う道を通してね、それを見ることができますのでね、それをね、熱心に求めていきましょう。 それで、キリシタン市でですね、江戸の男児運教ってなんですね、江戸と京都と長崎、たくさんの実はね、キリシタンが東京で死んでるんですね。で、そのビデオがありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
1613年、慶長18年8月、キリシタンたちは一斉に捕らえられ、伝馬長老や鳥越老に投獄された。一度は帰郷したものの、信仰に立ち戻った者含め、30人は次々と鳥越刑場で斬首され、処刑された。
ここは陣内橋です。当時ここには陣内橋という橋がこのようにしてかかっていました。鳥越刑場があった場所があると聞いているので、ちょっと探してみたいと思います。それでは行ってみましょう。あれ、こんなところに教会がありますね。ちょっと何か知っている方がいるかもしれないので入ってみたいと思います。それでは行きましょう。
はい、どうしたんですか？
はい、この辺りで江戸時代にキリシタンたちが殉教したって聞いたんですけれど、その場所とかご存知ですか？
あ、ここですよ。
ここ、この中にここですか？はいはい、よかったらちょっと詳しくお話聞きたいんですけれど。
あ、じゃあそしたら中へどうぞ。
あ、ありがとうございます。この場所が殉教地だってことはどのようにして分かったんですか？
最初、初めてはアジャブのところで教会が建てられたんですね、
はいはい、
でその後にちょうど10年前にここ場所を引っ越してきまして、
はい、
その後、約8年前ぐらいに礼拝捧げる時に、
はい、
一番後ろでメッセージを聞きながら涙を流して泣いてる人がいたんですね、
はい、
でなんでだろうかなと思って、うん、メッセージですごく恵みを受けてるかなと思ったんですけど、恋愛が終わった後で話を聞くと、実はニューヨークの方に留学生として進学を勉強してる留学生だと、はい、っていう話で東京のところで殉教地を探してこう研究してるっていう話を聞いたんですね、
はい、
でその何箇所の中で唯一にこの場所だけ教会が今まで建てられていることを見て、神様のその働きがすごく恵みを受けて涙を流しましたと、うん、っていうことを話聞いて、
はい、
その話聞いた瞬間、先生も牧師先生も、
はい、
生徒たちもすごく驚いて、
はい、
あ、神様がだからここに教会を建てた理由があるんだなっていうことをみんな分かりましたね。
はい、はい、すごいですね。まさに、はい、400年この殉教が起こった時から400年経ってこの地に今教会が建ってるだなんて、そんな話を聞けて本当にすごい嬉しく思います。
この浅草の地にハンセン病のキリシタンたちが住んでいました。そしてハンセン病院と礼拝堂を建て、その時代キリシタンたちの隠れ場となり、活動の拠点とその場所がなりました。この近くにその場所があると聞いています。しおこちゃんがその場所に行ってくれます。しおこちゃん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、レポーターの今井です。この教会の近くにフランシスコ会のルイス・ソテロ神父たちがハンセン氏病患者の世話をするセリオ院と礼拝堂があったと言われています。 当時スペイン人の修道士の方々が中心になって活動していました。それではその場所に向かいましょう。
1623年ハンセン病院にキリシタンのハラモンドは身を寄せて活動していたが、キリシタンの隠れ場であることが密告され、50人が捕獲され、札の辻まで引き回されて処刑された。浅草はキリシタンの宣教と奉仕の場であり、殉教地であった。
ここには施領院に付属する形で藁葺きの教会が建てられていたのではないかと考えられています。今現在は打ち壊され、神社が建てられ、当時を忍べるものは何も残っていません。ここで市民のために活動していたキリシタンたちが捕らえられ殉教しました。それではてるみちゃんがもう一つの江戸大殉教と言われている札の辻に向かっています。
江戸時代牢屋敷があった樹脂公園に来ています。なぜ私がこの場所にいるかは後ほど説明していきたいと思います。江戸時代初期1623年、江戸の大殉教がありました。今はこの地は公園になっているんですけれども、ここからですね、50名のキリシタンたちは名札を吊り下げられてですね、江戸中を引き回されて殉教する地、札の辻まで向かっていきました。その途中ですね、2人の神父は説教をしながら歩いたと言われています。それではキリシタンたちが歩いた道を共に歩いていきたいと思います。
伝馬長老屋敷から札の辻まで殉教者たちが引き回された場所をたどりながら殉教の歴史を説明します。1623年、元和9年、徳川家光は三代将軍に就任した。すでに1612年、慶長17年8月6日、幕府は法令をもって全国的にキリシタンを禁制としていたが、家光は特にキリシタン迫害政策を強化し、厳重にしました。同年12月4日、宣教師を含む信者50名は小伝馬町の牢から江戸市内を引き回され、東海道沿いの札の辻から品川に至る小高い地で家計に処せられました。町奉行は一人のおとりを使い、一同に帰郷を迫ったが、誰一人として応じる者もなかった。50名のキリシタンのうち、はじめに47名のキリシタンが柱に縛られ、町奉行の合図により藤左衛門配下の者たちが風上より一斉に火を放った。そこには中心人物ジェロニモ・デアンデリス神父、フランシスコ・ガルベス神父、ハラモンド・タネノブが見せつけられていた。そして第2回目にその中心人物の3人が処刑された。その時江戸市内からは多くの人たちが集まり、広い野原や周りの丘は群衆でいっぱいであったという。また江戸散布の諸大名も立ち止まっていたらしいが、市内に残っているキリシタンたちも見ていたという。そして三日三晩屍が焼け尽きるまで番人が立っており、それが終わるとキリシタンたちは殉教者の骨を拾い集めたという。また見物人の中から男女二人が同じく処刑されることを申し出、伝馬長老に入れられ後日処刑された。その後12月24日、殉教者の爪と子供たちの24人が同じように市中を引き回された上、ほぼ同じ場所で処刑されました。その後、数年にわたり女性や子供、キリシタンをかくまった人々も巻き込んで、この地で100名近くの人々が処刑され、江戸全体では2000名近くの人が殉教しました。これが江戸の大殉教です。
私は今、たくさんのキリシタンたちが殉教した地、札の辻という場所に来ています。
1597年2月5日長崎の西坂26聖人殉教を皮切りに、この地でもたくさんの殉教者たちの血が流されました。イエス・キリストが救い主であるという福音がこの地で述べ伝えられ、60万人もの方々がキリシタンとなり、この地ではその後迫害にキリシタンたちが遭い、2000人もの方々が殉教したと言われています。そして2014年、今年は江戸に禁教令が出てから400年の年になります。これからたくさんの人々がイエス・キリストを信じる後の雨リバイバルの時がやってきます。私たちは殉教者たちの血がこの地で流されたことを忘れません。そしてもう収穫の時はすでに来ています。
殉教者の血はですね、リバイバルの種っていうんですね。殉教が起こったところにリバイバルが起こってます。でも日本にはね、起こってないんですね。ただ3000人もの人がね、東京で殉教し、まあ、2人はね、自分が申し出たと言ってましたけども、日本中にたくさんの殉教者がいるっていうことはですね、これは無駄にはならないと、まあ、大きな神様の買い取りの時はね、近づいている土台であるということをね、感じます。それとともにですね、この日本に福音が入るためにね、宣教師の方々が命を懸けて世界中から来てくださってですね、キリスト教のことを伝えてくださいました。これは素晴らしいことだと思うんですね。ただ問題はですね、日本の教会がですね、世界に行かない、これです。これが問題です。例えばですね、いろんな地域に我々が宣教に行ってもですね、韓国の方々は一生懸命世界宣教やってますから、どこでもいるんですね。で、日本人は見たことない。もういつも言われるのはね、日本の宣教グループ、最初の宣教グループが来たみたいな感じで言われるんですね。で、我々が日本人って言っても、信じない人が多くて、韓国じゃないかっていう方もいてですね、いや日本人だっていうと日本にいる観光人かっていう方もいてですね、全く日本人がね、伝道しないと。でもこれはね、主の御心じゃなくてね、日本人もね、在日韓国人も韓国人も一緒に伝道するっていうのは大きなポイントであるっていうことをちょっと感じますよね。それでね、どうぞ皆さんね、重荷のある人はね、しっかりと用意をしてください。本当に出ますから、世界にね。それとともにね、すでにジャッキーたちの殉教が起こっているわけであってですね、これが厳しいということを我々も知ってますからですね、それは覚えつつね、この地におけるリバイバルとともにね、世界宣教における働きをね、全うするというのは非常に重要な意味合いがあると、こういうふうに思います。それとともにですね、いろんな殉教のことを見ながらね、私はとても最後まで従えないって思う方もいらっしゃると思うんですね。まあ、それも当然のことですよね。ただその時はですね、我々の神がいらっしゃいますので、自分一人で対応しない、神に助けてもらう、祈ってください。で、最後まで従えるように神様は聞いてくださいます。どうして聞いてくださるって分かるのかというとですね、御心にかなう祈りをするなら叶えられたと死ぬのです。第一ヨハネに書いてあるからです。そして我々が最後まで神様に従えるようにって祈る祈りはですね、御心にかなう祈りです。だから言ってください。私が最後まで主に従えるように、そしてこれをあなたが聞いてくださったことを感謝します。そして私はですね、最後の時にあなたの助けを見ます。そして最後にあなたと共に天にいるのを見ますってね、告白してください。そしてね、その神様の技が起こってきます。それで榊さんの証があるので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆様こんにちは、榊と申します。今日の奇跡は義理の両親の介護を通して起こった小さな奇跡をお話ししていきたいと思います。2006年8月大阪に住んでいた義理の母が肺炎になり、呼吸困難のために救急車で病院に搬送され、肺炎は完治しましたが、乳がんが見つかり、乳がんのステージは第3期 B で余命2年と宣告されました。 余命2年と宣告された母と一緒に暮らしたい、そして私にできる精一杯のことをしてあげたいと思い、私は神様に祈りました。我が家に近い、そして日当たりの良い庭付きの一軒家を与えてくださいと神様に祈り求めました。しかしなかなか条件に合う物件が見つからず、諦めかけていた時に我が家の玄関のチャイムが鳴ったのです。隣の家の息子さんでした。実は新しい土地で新規一点再出発したいのです。そこで家を売却したいのですが、どなたか買ってくださる方をご存知ありませんかと息子さんがおっしゃったのです。それはまさしく私が祈り求めていた通りの家で、その家を購入することができたのです。ある出来事が起こる以前は、隣のご家族とは挨拶程度で特別親しく話すようなことはありませんでした。それは我が家のパソコンが壊れてしまい、私は途方に暮れて、ああ神様助けてください、パソコンが元通りになって使うことができるようにと祈り、そして神様この最悪の状況感謝しますと祈りました。なぜ感謝するのかと言いますと、神様は私たちを愛しておられますから、この最悪と思える事柄の後ろに神様の素晴らしいご計画があり、感謝をする中で神様が全てのことを働いて益としてくださるからです。そして祈っている中でお隣の息子さんの顔が思い浮かんできたんです。あ、そういえばお隣の息子さんが IT 関係のお仕事をしていたというのを聞いたような記憶があったので、ダメ元で、実はこういう状況なのですけれども、直していただけますかとお願いしましたら、心よく引き受けてくださったんですね。そしてなんと見事に、我が家のパソコンのトラブルが解決して使うことができたのです。でもその時、まさかそのパソコンのトラブルがをきっかけで隣の家を購入するという神様の素晴らしいご計画があるということは、私は全く想像すらできませんでした。そして2007年の5月、全ての部屋をバリアフリーにリフォームした我が家の隣の最善の家に両親が大阪から引っ越しました。2015年9月、父の最後の言葉はありがとう、ありがとうと言って天国へと旅立ちました。91歳でした。2018年の1月、20センチを超える大雪の日、母が最後の力を振り絞って、一緒に暮らせたことが一番嬉しかった、ありがとうと言ってくれたのです。私は母の手をぎゅっと握りしめました。母は眠るように天国へ旅立ちました。92歳でした。あの時、余命2年と宣告された母と10年間一緒に暮らすことができたのです。幸せな時間でした。このような時間を最善の家で過ごさせてくださった神様に心から感謝しています。ありがとうございました。
隣の人の 家がね、自分から言いにくいなんてね、普通じゃないですよね。感謝したいと、こういうふうに思います。今まで皆さんね、素晴らしいことがね、人生に起こっていると思うんですが、これからもっと素晴らしいことが起こります。ただね、戦いもありますので、しっかりと立ちつつ対応を成しておいてください。じゃないと吹き飛ばされるからね。しかしその中でね、大きな栄光が表されてきますね。で、これから表されてくる神様の栄光のためにね、感謝したいと、こういうふうに思います。それで天海さんのタバコからの解放の証がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
今日の奇跡。皆さんこんにちは、天海と申します。私は会社に入った頃タバコを吸い出しました。その頃の会社は自分の机でタバコを吸うことが許されていました。そして仕事も忙しい頃で残業が多くありました。残業が増えるたびにタバコを吸う量も増え、多い時には1日3箱60本ぐらい吸っていた時もあります。しばらくして会社は喫煙者に厳しくなってきました。自分の机ではタバコが吸えなくなってきたわけです。 その頃私はタバコをやめたいなと思うようになりました。そして何度かタバコをやめることをトライしました。しかし2週間1ヶ月過ぎるとどうしても吸いたくなって、そして禁煙することはできませんでした。そうですね、2年の間に5回ぐらいはトライしたかもしれません。そんな時、教会でサマーキャンプがありました。それに参加することにしました。当然タバコも持って行きました。そして祈っていただきました。祈った時には何も起きず、ただ帰ってきた時に、そういえば祈っていただいた後一本もタバコを吸っていたいなということに気がつきました。そして1ヶ月が過ぎました。本当にタバコを吸いたいという気が起きなかったわけです。でも自分自身は不安があり、タバコがやめられたという自信がありませんでした。したがって会社の机、自分の家の机、そして車の中、また自分のカバンの中にタバコをいつも備え、そして禁断症状が出たらそれを吸おうというふうに思っていました。しかし2ヶ月過ぎ、3ヶ月が過ぎても全然タバコを吸いたいという気持ちになりませんでした。そしてついに4ヶ月過ぎた12月の31日、もう大丈夫だろうという自信になり、そして先ほど言いました会社の机の中にあったタバコ、そして家のタバコ、車のタバコ、またカバンのタバコを全部捨てました。本当に自分でも今でも不思議です。禁断症状がなく、そしてストレスもなくタバコがやめられたことは本当に神様からいただいた奇跡です。それからもう30年経ちました。あれから一本もタバコも吸ってません。神様に感謝します。
感謝します。何かをやめられない時にはね、こう神様がいますので、神様のところに行って祈っていただきたいと思いますね。そして即やめさせられたらもう感謝してくださいね。で、即やめられなかったらね、ちゃんと祈る必要があります。なんて祈るのかっていうとですね、あなたは私のタバコをやめさせることができます。そして私はあなたの手によってタバコから解放されてるでしょう。それにあなたを賛美します。いいですか。信仰の祈りをしていてください。そしてそのようになります。で、その時にね、主の栄光を見ます。ですからね、どうぞそれらのことを覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。それで神様に聞き従うことはですね、私たちの人生を祝福する大きなポイントです。もちろん神様に従わなかったとしても、私たちは幸せになることも できますしですね、神のいろんな恵みを受けることができます。しかしね、神様に従うときにね、栄光が現れる。神の栄光ある人生の中に入っていくと。だから私たちが神に従うということはね、素晴らしい恵みを受ける大きなポイントであると、こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。それで私はですね、神様に従うことを決めたからね、人生が変わりました。実はね、こう思ったんですね。大学の時に神様に従ってどうなるか見てみようと思ったんですね。もし失敗してもまだ結婚はしてないと、で親もいると、だから何とかなるだろう。だからね、1年かけてみたんですね。そしたらですね、変わりました。素晴らしいことが起こり始めましたね。で、この時にね、確信したんですね。で、皆さんね、皆さんの人生で最も成功する素晴らしいポイントはね、神の御心に従う、その人生の中を歩むってことがね、最も素晴らしい、そして特に神の栄光あふれる、そういうことにご覧になるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、神様に聞き従い始めたときに、私はこう思い始めたんですね。まあ、神学校行ってからもそうなんですが、この中で私が一番聞き従ってる。こう思ったんですね。まあ、それは当然の理由があります。というのは何かというと、私は聞き従うということをジョージ・ミューから学んで、そこに立っていました。だから聞き従おうとしてました。でも周りの人たちは聞き従うことを知らなかったのです。 で、聞き従うことを言う人もほとんどいませんでしたね。で、こっちは言ってるわけだから、もうそれで差があるのは当然だと。こういうふうにも思ったんですね。しかしね、その中でね、一つね、大きな間違いをしてたんですね。それは何を間違いをしてたのかというとね、私はね、聞き従う力があると思ってたことです。だからね、自分で聞き従おうとしたんですね。そしてね、最初はある程度神様は成功させてくださいました。で、その後にね、こういろいろ分かってきたんですね。何が分かってきたのかっていうとですね、聞き従えない。聞き従ったとしてもね、それは特別な恵みを主が私に与えてくださるときは従うけども、そうでないときはダメである。ってことが分かってきたんですね。それでですね、まあ、それが明確に出たのはそのママ市教会との関係ですよね。で、私たちは前の教会を出て、そして、ママ市教会に行ったんですね。そうしましたらね、最初に展開を申し出た人が断られてたんですね。だから私もね、あ、ママ市教会は受け入れてくれないんだと、見心でないんだと思い込んじゃったんですね。ただね、ママ市教会には興味があったので、礼拝に出たんですね。で、すぐ、他の教会、呼んでくれてた教会もあったので、そちらに行こうと。そういう意識を持ってたんですね。そしたらね、説教を聞いてやめようと思ったら、荒井先生が言ったんですね。来週は予言の説教をしますって言ったんですね。で、そういう説教を聞いたことなかったから、カリスマの最初のことでしたからね。あ、これは聞いていかないといけないと思ってですね。その日出ることをやめて、一周待って、予言の説教を聞いてから帰ろうと思ったんですね。いや、もう他のところに行こうと思ったんですね。でね、予言の説教を聞いた後ね、荒井先生言ったんですね、来週威厳の説教をしますって言ったんですね。ああと思ってですね、じゃあこれは今日出るのやめて、来週威厳の説教を聞いてから出ようと。こういうふうに思ったんですね。そしてね、威厳の説教されたんですね。そして、これ以降はこういう説教はしませんって言われたのでですね、ああ、これで終わりかと思って、ちょっと名残惜しかったんですがね、ママ氏からね、さよならだなと思ってですね。で、入り口から出ようとしたんですね。じゃあなんか引っ張られるような思いがあってですね。出るんだけどなんか名残惜しくてですね。もう一回戻ったんですね。そしてね、ちょっとブラブラしてね。また出ようと思ってね。行くんですね。出るんだけどね。なんか後ろが引っ張られるような感じがしてですね。で、戻ったんですね。で、あんましこんなことばかやってもしょうがないと思ってね、もう決心をしてね、そしてね、出ようと思って下駄箱行ってね、そして靴に変えようとしていたらね、横荒井先生がさっと通り抜けたんですね。で、私の顔を見た瞬間に言ったんですね、今日の夜の伝道会司会やってくださいって。で、私はね、やってくださいって言うとね、はいっていう靴があるんですね。で、私ははいって言っちゃったんですね。で、荒井先生はあっという間にね、パッと通り抜けたんですね。で、私しまったと思ったんですね。なぜしまったと思ったのかってね、このままね、ママ氏にはさよならする予定だったのに、これじゃどうしようと思ったんですね。と思ったのはね、無視しちゃおうかなと思ったんですね。まあ、でもクリスチャンだからそういうわけにもいかないと。それでね、じゃあしょうがないから、夜の伝道会の司会をやってね、それからね、離れればいいと。こういうふうに思ってですね、夜の伝道会の司会やったんですね。そしたらね、係の人がね、私のところに来て言うんですね。反省会に出てくださいとかなんか言うんですね。で、私ね、入っていく癖があるから、入っていっちゃったの。私、しまったーと思ったんですね。それでですね、どうしようかなと思ったんだけど、もう言っちゃったからしょうがないと。じゃあ反省会出てね、でママ氏出ようと。こういうふうに思ってですね、反省会に出たんですね。そしたらね、良い司会でしたとかなんか言ってくださってですね。もちろんクリスチャンは何でも褒めますからね。まあ、そんな風に受け取ってたんですが、そしたら言われちゃったんですね。来週もやってください。で、もしね、はいって言っちゃったんです。でね、私、しまったと思ってですね、何とも言えない気分でですね、進学校に帰ったんですね。でもね、それがね、助けの手でした。私はね、ママ氏に導かれてたんです。我々の仲間がね、断られたのを見てね、ちゃんと聞かずにね、違う判断をしてしまいましたけど、私はね、大きな判断ミスをしてた。 しかしね、神様がね、その判断ミスを許さなかった。で、私はね、まばしに引き止められたんですね。そしたらね、まばしで言うんですよ。何かって、なぜ展開してこないとかね。先のものが断られたでしょうなんて言えないからね。で、私は OK だったんですよね。具体的にですね。そしてですね、ちょうどね、副牧師がいなくて、その空間に私が入った形になってですね、新学生の時から説教してました。で、ママ氏はね、自分の教会の人たちを大事にするんです。他教会出身の者がね、副牧師になったって話は私は聞いたことありません。あったのかもしれないけど、私は聞いたことありませんね。ところがね、私はね、新学生から副牧師的な役割をしてね、そのまま副牧師になったんですね。で、ママ氏教会は大教会だから、で、大教会の副牧師っていうのはね、多くの新学生がなりたい立場なんです。でね、それを見てね、私の母親が言いました。あなたうまいことやったわね。で、私がね、そのまま副牧師、牧師になっちゃったからですね。そう言ったんですがね、それはね、私がうまいことやったんじゃなくて、それが神の導きだったんですね。その後ね、新井先生とね、晩年非常に協力関係が強まりました。新井先生はですね、亡くなる直前に言われたんですね。主の従家との関わりはね、神が与えてくださった。で、我々との関わりをね、非常に喜んでおられました。また私たちもね、新井先生を通してたくさんの恵みを受けましたし、また同時にですね、すねるごみはですね、勝手にこちらで継続しております。で、この時にね、ママ氏との関わりっていうのは私にとって非常に重要な導きのポイントだったんですね。間違いだ。しかしね、守られた。で、私はね、そういう体験をいくつか持っております。で、そしてね、ちょっと分かってきたんですね。従えない。神様が助けてくださるときは従えるけど、従えない。それで祈り始めたんですね。従えるように。そしてね、私は助けられてます。で、完全に従うことができます。どうして？私の力ではダメです。しかしね、私はね、神様の力により頼んでる。神様が私が間違った方向に行こうとするとストップをかけてくださり変えてくださるのですね。で、どうぞ皆さんね、従うことは特別な主の恵みであると、こういうふうに思ってください。しかしね、自分の力ではできません。で、神の力によってやるのです。そして今神様はですね、従う者を通してね、栄光を表そうとします。従わなくても私たちは幸せになることができます。しかしね、主の栄光の現れは従うことを通して表されるのですね。そしてね、それを通してね、神様はね、大きなことをね、なそうとしているということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、主の従家で、威厳とか聖霊の働きが一気に始まってですね、回線が始まり、燃えてきたときにですね、我々はリバイバルのことを思っていました。そしたらですね、予言が出たんですね。なんていう予言が出たのかというとね、リバイバルのふもとに着いたって。ふもと？で、我々はもう頂上をだいぶ近づいたところにいると思ったんですね。ふもとにいたって言うんですよね。そしてね、この中の多くのものはリバイバルを見ないであろうと。いや、そんなことないと思いました。でもね、今見てるとね、外れていってる。しかしね、今は、皆さん、頂上のところに来てるんです。皆さんは見るどころではなくて、それを担うことになるでしょう。特別な祝福を見れるっていうのはありがたいですよね。技と恵みがね、豊かに表されることを見るっていうのはですね、ありがたいですよね。で、特別な時に来てるのですね。どうぞ、それらのことを覚えつつね、主の導きの道を全うしてください。主に頼って。で、主は助けてくださいます。主は見捨てる方ではありません。そうでしょう、皆さんもね、皆さんがすっ転んでね、助けてくださいって言った時にですね、見過ごす人いますか？いないでしょうね。まあ、長門君だったら見過ごすかもしれないけど、いませんよね。で、神様はね、それよりも深く私たちを愛してくださっていますので、特別なことが来る。だから皆さんね、 特別なことが来ると思ってください。本当に来ます。栄光が現れます。本当に来ます。主を褒めたたいていきましょう。殿さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご用ごと御業を表してください。何か誘惑があって、主の導く方向でない方に引っ張られている方がいらっしゃるんですが、主の導きにしっかりと立っていくように、それがその人の大きな、この神様の、栄光に結びつきます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何か賜物を持っていて、実はそれはこの生かされるのをよく知ってるんですが、それを伏せている方がいらっしゃいます。これをちゃんと表して使っていきなさい。その中であなたはその賜物が用いられることを見るだけではなく、あなた自身が祝福され、さらに解放されていくのを見るであろう。天の様、どうぞ豊かに導いてください。どなたかを許せない方がいらっしゃいます。許しなさい。すべては益となっていると称されます。私から力を求めて優秀の中を歩むときに、さらに許せないことを通して表されていた、私の祝福の滞りが解放されるであろう。癒しの祈りをしたいと思います。全員で罪の悔やみの時を持ちたいと思います。天の様、お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お人の体と精神命ず、癒されよ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。脳梗塞の脳の後遺症がある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。首と肩が痛い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。腰部脊柱管狭窄症の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。肋骨が悪い方が癒されました。イエスキーその宮によって、お一人お一人の門接種に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。